っていうかすげえ、今流したの月のワルツっていう曲なんですけど、みんなの歌よりなんですけど、昔から、まあみんなの歌、NHK のやつね、絵も、その、ね、非常に印象に残る、クオリティの高いもんがっていう、ありましたけど、相変わらずすごいねっていう、びっくりしましたね、ものすごい、うーわっていう、なんか、見てて、わ、すっげーっていう、ぜひね、あんのかな今知らねえけど、もしかしたらもう消されちゃってあれなのかもしれないけど、PV というのか、別にプロモーションのあれ、まあ、それに合わせたね、のやつ、面白いわ、うん、へーっていう、結構いろいろなんつうのかな、当然もうずいぶんみんなの歌から離れてもうずいぶん経ちますけど、面白いねっていう、 縁も含めてね、さすがにね残るね頭に、うん、ガキの頃聞いてたやつも未だに覚えてるもんね、なんとなくね、そうすげえなと思って、今も昔もすごいね、うん、落ちてないねどこもね、このままクオリティを維持し続けてほしいですよね。なわけで、やりますよ、レス読み。ていうかね、ここが避難所の避難所になってて、なってるんですけど、ワイワイカチコの方ではなくてですね、こちらの方がなると、まあいいんですけどね。ね、普通ここに書く、まあいいんですよ、別にいいんだけど、もうね、あそこじゃなくてこっちが、まあその役目を、まあいいです。で、890番さんが40人もいるんだったらログイン中のメンバーのみ表示すればいいと思うよと、録音にですと。昨日の時に話したスカイプのやつですね。ありがたい。ね、そんないっぱいね、こんなやつにっていうのありますけど。ログイン中のメンバーのみか。確かに。891番さん、40人もいないのでそんな悩みはないなと。いやー本当に自分もね、本当にありがたい限りですよ。本当40人もいてもっといっぱいいる人もいるしね、うん、いやつうか別にね、いいんじゃないの、別に多いからあれだっていうわけでもないだろうし、まあ多くてね、まあ悪いことはないですけど、うん、少ないからねあれだっていうわけでもないでしょうし。で892番さん、イサムさんコント、こんばんは、来ましたよ。てか何でしょうか。うん、久々、他の方の、なんつうのかな、やってるもんを見てやりたくなったゲーム、来たね。あれ見てて面白かったっすよ。龍が如く。なんだろう、でもそうだね、戦闘はなんか三国無双的ですね。操作の仕方はね、ボタンを押しながらシフト移動して、で相手に合わせたままガードと、まあまあスウェーは三国無双にはないけど、まあなんつうのかな、四角で通常攻撃で、まあ三角チャージではないですけど、まあキックなんですかね、まあそれを組み合わせてとか、あとはまあキックかましたりとかボディブローかまして相手がグッてなってる時にまるで掴んでなんかやるというのは、まあなんとなく、うん、三国無双的なところがあって、非常にスカッといくような感じのシステムになってる気はしましたね、見た感じ。うん、あとまあそこら中のアイテム取れるんで、まあそれ使ってとか、うん、なかなか非常に見てて、あこれは面白い、やりてえなっていう、いう気はしました、久々。うん、あと久々やりたくなったっていうので、久々やりたくなったっていうか、俺は別にそっちをや買ってやったわけじゃないんですけど、自分現地から出てる剣豪っていうゲーム、あれの3とか2がやりたくなりました、ね。自分1しかやってないんで、そう2、3とかねやりたくなりましたね、なんかあれを見てなんでか知んないけど、なんかね1対、なんつうのかな、多数で、戦うみたいなね、うん、そう三国無双もね、3あたりからもうご無沙汰なんで、久々やってもいいかなと思ったり、うん、でもあれどんどんキャラが多くなって大変なんだよね、全員出すの。まあ、その辺があれなんですけど。で、893番さんで、録音でイサムさんが、ワシントンクラブ行ってる時にちょうど来たこれと。あー、録音を聞いてくださってた。録音長いよ、昨日のは6時間ですからね。朗読2時間で雑談4時間っていうね。これなんですよ、なんでしょうか、こいつはっていう。はい。結局、そんな感じでしたからね。で、ワシントンクラブに2回行きましたからね、昨日。酒飲みながらあれしてた。で、895番さんで、本数どれから来ましたと。本数どれね、終わったばっかりですから、うん。で、896番さんで、今日もレベル上げ手伝いに来ましたと。パーティープリーズと。あ、パーティー、あ、なるほど。レベル上げ、うん。まあ、今日はレベル上がるんですかね、わかりませんけど。てか、そんなに今日、別に長くやるわけじゃないしな。で、897番さん、極道から来ましたと。極道から来ちゃったね。もしかしたら、極め道かもしれないですけど。うん、そう。 ね、拡張組組長っていうね、囚人番号136番がそう本当にびっくりあのなかなかなんだろうなんつうのかな、本当に街とかもすごいよくできてるっていう話はね、いろんなとこから記事とかでありましたけど、本当によくできてますね、あれは、うん、なかなか、シェンムーを見てるようですよね。やべ、変なの出しちゃったね、うん、本当にあれはそうだね。だけどなんかやっぱりゲームだからっていうので、なんつうのアイテムボックスがありましたね、アイテムボックスがあるあたりはなんつうの、あーゲームなんだねそこはっていう、うん、そういうのはありましたけどそうですね、んではですね、やりよっかな今日も。残り9人となりました。99人の最終電車、作が井上夢人で、銀座線舞台、23時56分から24時13分、最長で18話のやつもいれば1話のやつもいる。で99人つってるだけあってですね、99人いるわけですわ、うん、でですねもう残りが9人つうことで本当にカウントダウン、もうちょっとで今日は船山新基地ってやつをやろうかなというふうに思っておりますで画像アップしたいと思います。今日はちゃちゃちゃっと読んで、まあね、触るつもりではいるけどどうなるかわかんないけどいや昨日なんだかんだでな、本当にな、なんであんなやっちゃったんだろう、うん、それでなんか久々なんか落ちたらキャッチマインドをやってましたね皆さんね、うん、久々見ましたねキャッチマインド、んで、よし、アップされた。んじゃあですね、船山新基地、24時7分の新橋。で、行こうかなと。5分、6分、7分で、新橋駅にいる、こいつかな？違う、こいつ安江だ。じゃあこっち。こいつを呼んで、行こうかなと思っております。それでは画像アップした、大丈夫かこれ、アップしたね、よし大丈夫だよね。じゃあ行きまーす後ろがちょっとうっせえかな、よし、行きます。24時7分で新橋駅、船山新基地。美人だよなぁと船山新基地は横で階段を降りる牧由里子をチラチラと眺めながら思った。もちろん年は新基地とは一回り近くも違うが、何とも言えない熟した女の魅力がある。その辺にいるピラピラした女の子とは大違いだ。さっきも牧課長がイカの天ぷらを食べている口元を見て、新基地は危うく勃起しそうになった。あのイカが自分の耳たぶだったらと本気で思った。課長、ホームに降りて新基地は町課長に言った。課長、さっきの話ですけど、朝金の80本というのはやっぱり作戦勝ちですよね。あんまり課長の読みがぴったりだったんでびっくりしちゃいましたよ。町課長はふっと微笑んだ。優しい笑顔だった。そう、全くあの朝金の会議は町課長のお手柄なのだ。その作戦に課長は新基地を前線部隊として登用してくれた。何もかも信じられないぐらいうまくいった。80本もの契約をたった一つでものにするだの、新基地にとっては初めてのことだった。新基地は横で黙っている安江に声をかけた。この手でいけば安江さんの日光関係もドバッといけるんじゃないですか。ところが安江は例によって不機嫌そうな表情のままギロリと新基地を見返し、ふんとバカにしたように顎を上げた。何舞い上がってるんだ。条件が違うだろうが、そんな単純なものじゃないよ。そうですかね。新基地は野生の言葉に首をかしげた。牧課長と野生が足を止め、新基地もその場に立ち止まった。結局、負け犬ってことだよな。と、新基地は横の野生に目をやりながら思う。 仕事のできる人とできない人はもう最初の気構えから違うのだ。もちろん顧客はそれぞれ別の会社なのだから条件が違っているのは当たり前だ。違うからといって最初から条件が違うということで投げてしまったら勝負にも何もならない。課長はどうお考えになります？つい新吉は聞いた。課長がどう答えてくれるのかを聞きたかった。
安井君の言う通りでしょう、
という牧課長の答えに新吉は意外な気持ちで目を彼女に返した。
朝金の場合は売り込み前にちゃんと根回しが済んでいたから、船山君は作戦勝ちって言うけど、その作戦はもう随分前から始まってたわけ。先月だけが勝負だったんじゃないのよ。
ああ、と新吉はうなずいた。それもそうですね。そうか、と新吉は考え直した。課長の言う通りだ。作戦は最後の段階だけではないのだ。じっくりと準備を進め、絶対に勝てる状況を作ってから機が熟すのを待って一気に突進するのだ。そう、野生のように何の考えもなく顧客のところへただ足を運んでいたってチャンスは巡ってこない。それが牧課長と野生の違いなのだ。何か嬉しくなってしまった。ポケットに手を入れると昼間買ったガムが指に触れた。それを取り出し一枚引き抜いて新吉は牧課長に差し出した。どうですか？ま、課長は微笑みながら首を振った。相変わらず噛んでんな。もうだってさ、だってしょうがないじゃんよ。898番さん、イサムさんも雰囲気に合ってる BGM を選ぶのうまいよねと。あー、そうなの。まあそれはまあありがたいですけどね。別にそういうセンスは別に全然自分なくて適当なんですけど、本当に。だから申し訳ないなと思いつつ、かなり適当でやってますけどね。まあでもまあ、ね、褒められてね、嬉しくないわけはないので、お世辞でも嬉しいです。はい、お世辞じゃないかもしれないけど、うん。普通に嬉しいですよ。で、899万さん、始まって早々、ぼっちとかっつってこっち見てんだから見ないでくれ。しょうがない。書いてあんだもんだって。じゃあなんて言うんだ。ねえ、しょうがないでしょ。ねえ、そんな驚かれても別に。24時8分で新橋駅で船山新吉。そのガムの包装を剥ぎ取り、新吉は自分の口へ放り込んだ。くちゃくちゃ噛みながらふと牧課長を見返した。
課長、課長に以前からお聞きしたいことがあったんですけど、いいですか？
何？
課長が新吉の方へ顔を向けてきた。
課長の娘さんってまだ小学校前でしたよね。
牧課長は意外な顔をしてうなずいた。
4つ、保育園に入ったばっかり。
大変ですよね。いや、僕の姉貴というのがやっぱり学校前の子供がいるんです。男の子ですけど。
あら、そう、ふん、
と課長が微笑んだ。
牧課長の子供になってみたいなと新吉は思った。課長の胸に抱かれてその胸に顔を押し付けてみたい。
でも課長と違って仕事を辞めちゃって今は子供にかかりっきりなんですよ。
課長の顔からふっと笑顔が消えた。後ろを通っていった男と女の利用客の方へちらりと目を向けた。
ああ、そりゃそうね、大変な時期だもの。
ゆっくりと首を振りながら課長はそう言ってふーっと息を吐き出した。娘さんのことを思い出したのかもしれない。
でも本当は仕事がやりたくて仕方ないみたいなんですよ。この前も毎日同じことばっかりで、つい子供に当たっちゃって自分が嫌になるなんて言ってましたから。
うんと頷きながら課長は言う。
わかるわね、お姉様の気持ち。
でもやっぱり仕事続けるのが普通ですよね。仕事したいって考えているならやりようなんていくらでもあるんじゃないかって思うんですよ。
子供は母親が見てな、あ、違うわ。ごめん、間違えた。
続き。子供は母親が見てなきゃダメだよ。いきなり課長の向こうから安井が口を出した。お姉さんは立派だよ。
何を言っているんだろうと新吉は安井を見返した。
そうでしょうか。ふんと野生が鼻を鳴らす。
決まってるじゃないか、考えてみろよ。四つや五つの子が親にほったらかしにされて育ってどんな人間になると思う。ろくな奴にはならないね。
なんだかムッとした。どんな人間って、野生さんみたいな人間になっちゃうって意味ですか。
それは偏見じゃないですか。母親がいなくて育った人もたくさんいるんですから。現に課長は立派にお嬢さんを育てていらっしゃるわけだし。
はははと安江は顔をひんまげるようにして笑った。ムカつくような笑い顔だ。この安江という男はほとんど笑わない。たまに笑った顔がとてつもなく下品だ。こんな笑顔ならずっと笑わないでいてくれた方がいいようなものだ。
課長のことを言ってるんじゃないよ。一般論として言ってるんだ。
一般論として子供は母親に育てられるのが一番なんだよ。
まるで酔っ払いの理屈のような言い草だった。いや、実際野生は酔っているのだろう。
母親に育てられて人殺しになっちゃうようなのだっているじゃないですか。そんなのおかしいですよ。
だから一般論だって言ってるだろう。何か船山君は子供の頃に母親からほったらかされて育ったのか。
てんてんてん。
新父は野生を見返した。
なんだこの男は。
ふと不安になって牧課長の方へ目をやった。課長は黙ったまま線路の向こうへ目をやっていた。
何の話ですかそれ。
新吉はいささか頭に血を上らせながら安江に言った。
レッスン見900番さん落ちしそうになったとかうるさいっていうね、っていうかそこまあなるほど今度使うわ。てか今度いつだよ。わかんねえけど。なるほど。はい。
浮かばなかったわ。それ浮かばなかったわ。ちょっと考えりゃ出そうなもんだけど、ちょっとわかんなかった。ごめんなさい。次。
24時9分で新橋駅で船山新吉。
別に。と、野生が口元に薄笑いを浮かべて肩をすくめた。ママからほったらかしにされて育ったから、船山くんはこんなに立派な大人に成長できたんだろうなって思っただけだよ。
てんてんてん。
新吉の口の中でガムがキュッと小さな音を立てて鳴った。
ずいぶんバカにした言い方ですね、それ。
言うと野生は、へへへというように口をひんまげてみせる。
バカにしてるわけないだろう。船山くんは朝金の契約を80分もまとめるような凄腕を持ったお方なんだからさ。
嫌味を言ったつもりなのだろうが、新吉にはその野生の口調が彼自身の無能を強調しているように聞こえた。
哀れだね、まったく。
スーッと息を吸い込んだ。
ああ、なるほど。
意識して作ったわけではなかったが、見下したような口調になった。その言葉に野生がギロリと目を向けてきた。
なんだ、そのなるほどってのは。
要するに、ひがみですか。それは野生さんの。
てんてん。一瞬野生の表情が凍りついたように見えた。
ひがみ？
野生は牧課長の前を新吉の方へ踏み出しながら顎を上げた。
おい、つけ上がるのもいい加減にしろよ。
よしなさい。
と、牧課長が野生を見据えるようにしていった。
みっともないわね、あなたたち。
野生がけっと顔を背けた。
ざまあ見ろと新吉は腹の中で笑いながら野生を眺めた。
本当に哀れな男だ。悲願だり怒ったりする前に日光の契約をまとめてくるのが筋だろうが、自分がしなきゃならないこともせずに闇を言ったってこっちには痛くも痒くもない。
ママが怒ると怖いぞ。か
野生のつぶやいた声が新吉の耳にも聞こえた。大声を出して笑ってやりたくなった。
この人は自分がどれだけみっともないかってことがわからないのだろうか。自分が負け犬になっているのが恥ずかしくないのだろうか。
いや、と新吉は小さく首を振った。この野生は投げてしまっているのだ。彼にしてみたって自分の無能なことは嫌というほど自覚しているだろう。いくら努力してみても所詮能力のない人間には限界がある。その限界を知って投げているのだ。もう自分を捨ててしまっているのだろう。
哀れだなと新吉はまた思った。その気持ちがつい口に出た。
野生さん、気持ちはわかりますけど、野生さん自身がもう少し大人になった方がいいんじゃないですか。
ストップを向いていた野生がいきなり新吉に向き直った。
この野郎、偉そうな口叩きやがって。お前誰に向かって言ってんだ。気持ちがわかるだと。どういう気持ちだ。言ってみろ。
途端に牧課長が割って入った。
よしなさいって言ってるでしょ、二人とも。
言って課長は野生と新吉を見比べた。ふうと新吉は息を吐き出した。
すみません。
頭をかきながら新吉は課長にその頭を下げた。 野生は依然として新吉の睨みつけていた。
怖くないよと新吉は野生を見返し、そしてその目をゆっくりと前方へ戻した。
誰に向かって言ってるんだ、だってさ、笑っちゃうよな。
ああ、あんたに向かって言ってるんだよ。野生先輩に向かって言ってるんですよ。先輩が聞いて呆れちゃうけどね。
何年も前に会社に入ったってことがそんなに偉いわけだ。かわいそうに。先輩だっていうことしかあんたにはないんだね。ああ、かわいそうに。
新吉は顔をほころばせた。で、次。24時10分、新橋駅、船山新吉。残り4話かな。これで3話分読んでるから、残り4話。
でも、牧課長もある意味では意地が悪いよな、と新吉は思った。だって、今日みたいな飲み会に安江先輩を同席させるんだものな。
波打ちと僕の二人って言うならわかるけど、安江は恥をかくために同席してるみたいなもんじゃないか。
ふと気がついて、新吉は階段の方へ目をやった。だいぶ人が増えて見通しも悪くなってきたが、ホームの端で電話に取り付いている波打ちの姿が見えた。
ああ、そういえば船山君。突然口調を変えて安江が言った。君、総務の前のってこと何かがあるのか？
え？
思わずぎくりとして、新吉は安江を見返した。
ほら、去年だが入ったばっかりの可愛い子さ、前の、なんて言ったっけな、髪の長い、ちょっとぷっくらした感じの。
横の牧課長を盗み見る。課長と目があって、新吉はその視線を外した。
どうしていきなり純子のことを。何かって何ですか？
引き返すと野生はわざとらしくうなずいてみせた。
いや、知らない？結構噂になってるみたいだからね。
噂？
どうしてだ？だって誰にも言ってないし、純子とは社内でもほとんど口を聞かないようにしている。どうしてそんな噂になるんだ？
あの子、朝金の常務のお気に入りみたいで、この前、その常務の息子と見合いをしたらしいんだな。
てんてんてん。
もっとびっくりした。
純子が見合い？そんな話一言も聞いていない。純子が朝金の常務の息子と？
ごくりと唾を飲み込んだ。
へえ。
新吉は興味のない声を作っていった。
そうなんですか？
先方も結構あの子が気に入ってたらしい。ただあるところから船山くんと付き合ってるんじゃないかって声があってね。
え？
牧課長とまた目があった。
一体どうして？
いやいや、噂だからね。無責任に言っている奴がいるってだけのことだと思うけどさ。
それ、どうしてそんなこと？
いや、俺は笑ってやったんだよ。そんなバカな噂を信じるんじゃないってね。だってそうだろう。もし船山くんとその前のって子が付き合ってるんだとしたら、朝金の契約がうまくいくわけないからさ。
てんてんてん。
君と彼女の噂が流れてるって知らなかった？
新吉は首を振った。
なんでそんな噂が流れてるんだろう。誰がそんなことを言いふらしているんだろうか。いや、だいたいどうして純子とのことが分かっちゃったんだろう。それに、どうして純子は見合いのことを話してくれなかったんだろう。
ねえ。
牧課長が安江の方へ声をかけた。
仮に船山くんとその前野さんが付き合っていたとしても、それと契約は関係ないでしょう。
そう、その通りだ。と新吉は胸の中でうなずいた。それと契約は別の次元の話だ。
関係ないですよ。
安江が嘘吹くように言う。
もちろん本当は無関係ですよ。
でも相手があの常務でしょ。聞いたところによると息子よりも常務の方が積極的らしいってことですよ。前にうちの会社に来た時にその前のって子が常務にお茶を出して、それで一目惚れっていうのかな。親父が一目惚れしてどうすんだって思うけど、とにかくえらく気に入っちゃったらしいんですね。もちろん契約と息子の縁談なんて無関係だけど、あの常務かなり気分屋だって夢だし。
そうでしょ。
饒舌になった安江は課長に同意を求めた。課長がうなずく。
まあそうね、困った人ではあるけれど。
そうなんですよ。安江が勢いづいた。でもし息子との縁談を進めようとしている彼女と船山くんが付き合ってるなんてことになったら、それがあの常務の耳に入ったら、せっかくの80本の契約をひっくり返すことだって考えられないじゃないですからね。だって当の船山くんは朝金の担当者なんですから。 いや、だけど。と言いかけて新吉は言葉を飲み込んだ。頭の中の整理がつかなくなっていた。次。テンポいいわ。今日テンポいいぞ。すぐ終わるぞ、これ。24時11分、新橋駅、船山新吉。純子が朝金の常務の息子と。もう一度新吉は口の中で繰り返した。本当なんだろうか。僕を驚かせるために野生が嘘をついているだけなんじゃないだろうか。だって純子は一言もそんな話をしなかった。見合いはナンパとは違う。これからお見合いしませんかなんて申し込みは聞いたことがないし、今度の休日の1時に藤屋のパーラーでお見合いしようとかいうのものでもないだろう。カミカミだろう。それなりの手続きを踏んで、それなりの前準備をしてというのが普通だ。相手が常務の息子だというならなおさらのことだ。てんてんてん。つまり、と新吉は口の中のガムを線路の方へ吐き捨てた。つまりもし本当にお見合いをしたのなら、僕にそのことを話す時間は純子には十分あったはずなのだ。でも彼女は見合いの身の字も言わなかった。ということはやはり野生の嘘だってことじゃないんだろうか。純子は僕に隠し事をするような人じゃない。隠す必要なんて何もないはずだ。そのはずだ。お見合いの話が来たって不思議じゃないんだから、それを笑い話にして。2番線に電車が参ります。アナウンスが流れて新吉は目を開けた。参ります電車は浅草行きの最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。2番線まもなく電車が参ります。危ないですから黄色い線まで下がってお待ちください。そう、笑い話だ。傑作なの。朝金の常務さん、私のこと気に入っちゃったらしくて、息子さんと見合いさせたがってるのよ。笑っちゃうでしょ。そう言ってくれればいいだけのことじゃないか。てんてんてん。違うのだろうか。いや、純子は僕が朝金の担当者だということを知っている。言い出そうと思ったが言い出せなくなってしまったということも。新吉は大きく息を吸い込んだ。その音が牧課長や野生に聞こえたのではないかとぎくりとした。純子も朝金の契約がうまくいくことを祈ってくれていた。今度の件が僕の正念場だということを彼女は知っていた。だからその契約がダメになったら僕が困ると思って見合いを断れなくなってしまった。だけどあれですね。野生が笑いを含んだいやらしい声を出した。考えようではなかなかいいことかもしれないですね。
何が？
町課長が野生を振り返る。いや、これが縁談がまとまってですよ。うちの女の子と朝彼の常務令則が結婚ということになれば契約はまとまる。結婚もまとまる。いいことずくめってことになりますよね。めでたいじゃないですか。ホームに入ってくる電車の音が野生の下品な笑い声を消した。縁談がまとまる。そんなことはありえない。絶対にありえない。いくら見合いをしたとしても僕という相手がいるのに純子が常務の息子なんかと。いや、絶対にそんなことはない。電車が新吉たちの目の前で停止する。新吉は必死になって自分の中の不安を打ち消した。動悸が早くなっているのを感じていた。耳の奥で何かが鳴っている。目の前で電車のドアが開き、慌てて新吉は脇へ避けた。乗客がゾロゾロと降りてくる。新橋でございます。浅草駅最終電車です。2番線浅草駅の最終電車でございます。降りる客が住むのを待ちきれないといった格好で野生が電車に乗り込んでいった。その後に牧課長が続き、新吉は最後に乗り込んだ。ドアを入ってすぐのシートへ野生はさっと、腰を下ろした。課長に先を譲るような考えはまるでないようだ。野生の隣へ牧課長が腰を下ろし、新吉はそのまた隣に腰掛けた。見合いの話が来たことを僕に話すこともできず、そしてそれを断ることによって契約にひびが入ることを恐れ、しかしでもその縁談がまとまるなどということは万に一つもあるわけがない。純子は断る。絶対に断る。でも車両の前方からこちらへ歩いてくる波打ちの姿が見えた。その表情がどこか曇っているように新吉には思えた。いや、それはむしろ新吉自身の表情だったのかもしれない。波打ちは通路の中央に立っている巨体の男を迂回するようにして新吉たちのところへたどり着き、笑いながらどうもすいませんと言った。
あ、 電車が動き出した途端、波打ちの後ろに立っている巨体男がばったりと床に倒れた。新吉は思わず背筋を伸ばした。波打ちは後ろを振り返り、牧課長は口元を手で押さえている。しかし男はその無様な格好に照れているのか、無表情のまま起き上がって先ほどと同じように直立した。床の汚れが男の顔についている。どこか滑稽にも思えた。で次24時12分で、新橋から銀座まで船山新吉。残り2話。滑稽なのは男の顔なのか、必要のない不安にとらわれている自分自身なのか、よくわからなかった。そう、こういうのを疑心暗鬼というんだ。
何か大変なことでもあったの？
牧課長が波打ちの方へ体を起こすようにして聞いた。
は？
と波打ちが聞き返す。
いえ、余計なことだけど、だいぶ電話が長引いていたみたいだから。
部下を気遣う課長を新吉はそっと横から盗み見た。立ったまま波打ちは手を振る。
ああ、いえいえ、ちょっと家内の実家がごたごたしてまして。
課長も大変だと新吉は思った。部下の心理状態にも気を使わなきゃならない。
そう、さっきだって課長は僕のことを思って、仮に船山君とその前野さんが付き合っていたとしても、それと契約は関係ないでしょうと言ってくれたのだ。あれも気遣いなのだ。
あら、それじゃ大変ね、と牧課長はさらに波打ちに言う。
そういうことだったら無理に付き合ってもらわなくてもよかったのに、こんなに遅くまでごめんなさいね。
いや、とんでもないです、と波打ちが首を振った。僕なんかいたって何の役にも立たないですから。
クソ、と新吉は下っ腹に力を入れた。振り払おうとしているのに、さっきの野生の言葉が気持ちの中に引っかかっている。
もちろんそんなことで不安になっていたってどうしようもないのだ。純子を信じていればいい。恐れずに純子に聞いてみればいいのだ。
ニコニコ笑いながら、朝金の常務の息子さんと見合いしなきゃいけなくなっちゃったんだって、
と聞いてみればいい。きっと純子はプッと引き出して言う。
バレたか。
二人で笑ってそれでおしまいだ。きっとそうなるのだから。
やっぱりあれでしょうね、うちの家でお祝いを用意する必要がありますよね、
課長の向こうで野生が言った。
お祝い？
と課長が聞き返す。
結婚祝いですよ。
新吉に聞こえるように野生はことさら声を張り上げて言っている。本当に嫌なやつだ。
しかしその野生の言葉に課長が吹き出した。まだお見合いしたってだけのことでしょう。それを考えるのはちゃんと結婚が決まってからでも遅くないわよ。
まあそうですね、それはそうですね、野生が不満そうな口調で答えた。
そう、結婚なんて決まるわけないんだから、純子は僕の純子なんだから。
何のお話ですか？話の見えていない波打ちが課長と野生を見比べるようにして聞いた。それに間髪を入れずに野生が反応する。
船山君が見事に契約を勝ち取った例の朝金の常務が総務の女の子を気に入って息子と見合いをさせたんだ。
ああ、と波打ちがうなずき、新吉は驚いて彼を見返した。
あれ、波打ち君は知ってたの？
野生が意外そうに聞き返す。意外なのは新吉も同様だった。
波打ちまで知っている？
しかしその次に波打ちが言った言葉はさらに新吉を驚かせた。
婚約されたって聞きましたよ。
え？思わず声を上げていた。
婚約？それは知らなかった。婚約まで言ったのか。
野生の言葉を耳の片隅に聞きながら新吉は波打ちを凝視した。
そんなバカな、いや嘘だ嘘だ、そんなこと嘘だ。
ええ、今日総務に顔を出した時みんなで話してるのを聞きましたから。
波打ちの言葉が追い打ちをかける。
いやー、それはそれは、いやー、まったくめでたいな。
野生が嬉しそうに。
嘘だと新吉はまた思った。純子が婚約なんてするわけないじゃないか。
確かなの？
牧課長が聞く。
ええ、総務の女の子たちが本人の周りを囲んでからかってましたよ。
息ができなかった。吸い込んでも吸い込んでも空気が入ってこない。
これは誰だ、あ、いいんだ、課長か。続き
そのなんだっけ、前野さんって人。
前野？
聞き返した波打ちの口調に新吉はふと顔を上げた。違った、名前なんだっけ。
課長が聞き、安江が口ごもりながら言う。前野だろ。
八重野さんですよ、
と波打ちが言った。
去年入った美人です。前野さんっていうのはぽっちゃりした可愛い子でしょ。彼女じゃなくて八重野さんの方です。ほら、どことなくハーフっぽいっていうか、モデル顔の。
てんてんてん。
八重野。
ああ、思わず声が大きくなった。
八重野さんは僕も何度か話したことありますよ。うん、すごい美人ですよね。
そうか、あの八重野さんか。
なんだか笑い出したくなった。なるほど、ジョームが気に入るのもわかるな。そうだったのか。いや、僕はちっとも知らなかったですよ。そうだったのか。
おかしくて仕方がなかった。
八重野じゃないか。聞き間違えだよ、安江さん。抜けてるな。僕をへこませたかったんだろうけど、残念だったですね。
いや、傑作だ。
八重野だってさ。
そりゃそうだ、分かっていたさ。純子がそんなことするわけないんだし。それに見合いを申し込まれたって純子なら断るよ。当たり前じゃないか。
私には決めた人がいますから。
ちゃんとそう言ってくれる。もしそれで朝金との契約がダメになったって、そんなこと気にする必要ないんだ。
それでダメになるような契約ならこっちがお断りだよ。
歌でも歌いたくなった。
まもなく銀座、銀座です。日比谷線中目黒行き、丸の内線池袋行き、新宿行きはお乗り換えです。
車内アナウンスがつけた。
僕もバカだよな、不安になっちゃったりしてさ。このこと話したら純子怒るかもしれないな。
なんで不安になるわけ？そんなに私って信用ないの？
言われちゃうかもしれないな。バカだな、僕って本当にバカだよ。
で、レス読み901番さん、新吉かわいそすとね。これを書いた時にはまだあれだったんですけど、で902番さん、今来たおじさん、こんばんは。ただおじさんじゃねえしとりあえずこんばんはですけど、今来たんだ、うん、まあ始まってあんま経ってないですけどね、とりあえずこんばんはです、で次最終回こいつのね終わり24時13分で新橋から銀座駅、船山新吉。ちらりと安江の方へ目をやった。不機嫌な顔をさらに不機嫌にして、安江は腕組みをしたまま下を向いていた。笑い出したくなった。
安江さん、いや残念でしたね。純子がお見合いをしたんですか？だから家でお祝いをしなきゃってことですよね。
お祝い。ふと新吉は顔を上げた。
そうか、こればっかりは安江さんの言う通りだ。担当の僕が知らなかったというのは逆にちょっと恥ずかしい。でも明日にでも早速朝金の常務にお祝いを持っていくべきだ。それとやっぱり八重野さんにもお祝いをしてあげなきゃな。
うん、その通りだ。これは安江さんにお礼を言わなきゃなんないですね。さすが先輩は先輩のことがありますよね。ちゃんと僕たち営業の気配りについて教えてくれちゃうんですからね。
口に出して安江にお礼を言おうかとも思ったが、それはあんまりかもしれないと思い直した。安江はかわいそうな人なのだ。もちろん成績が悪いのは安江自身のせいだ。ただ能力がないというのは資質の問題もあるだろう。最初から彼にはこの仕事が向いていなかったのだ。だからその成績の悪さの鬱憤を晴らすために後輩に嫌がらせをしている。それしか安江にはできないのだろう。
本人としては辛いだろうなと新吉は考えた。成績が上がらず出世の道も途絶えている。後輩たちがどんどん自分を追い抜いていく。せめてと社内の情報網を頼み、憎たらしい後輩のスキャンダルネタを探して足を引っ張ろうとするけれど、結局その情報網自体がお粗末なものなのだ。これではいつも不機嫌な顔になってしまうのも無理はない。
電車が銀座駅に到着した。正面の窓の向こうに銀座のホームが流れていく。今日の行き先はやっぱり純子に話してやろう。そう新吉は思った。電車がスローダウンして静かに停車する。ドアが開き、車内にもホームにも人の流れができ始めた。話せば純子は怒るかもしれない。信じてやらなかったことは彼女をむくれさせてしまうかもしれない。でもやっぱり話そう。
いやごめん、信じてたよ。でももしかしたら純子を苦しませちゃったのかもしれないって思ったんだよ。
苦しませちゃった？私を？
ああ、純子には全部話してる。
朝金の仕事をやってるってこともね。だから常務の息子との見合い話が来たとしたら、純子は僕に気兼ねをして言えなくなっちゃったんじゃないかって。
そんなこと。
でも自信暗記だった。ごめん。だからこの際言っとくけど、どんなことでも僕には打ち明けてくれよな。
なんとなく頬が緩んだ。隣の牧課長に気づかれないように顔を引き締めた。
いや、一番悪いのは、と新吉は息を吸い込んだ。簡単に野生の挑発に乗ってしまって、僕が慌てた一番の原因は、純子との関係を周囲に秘密にしていたことにあるのだ。さらに、知らない間にその秘密が漏れていたことがもっと慌てさせた。野生の貧弱な情報網にさえ引っかかるような噂なのだ。もしかしたら、総務の方ではみんなが僕と純子を噂しているのかもしれない。
だとしたら、何とかした方がいい。噂というのは一人歩きしてしまうものだ。人の口から口へ伝えられているうちに妙な尾ひれがついてしまうことにだってなりかねない。秘密にしているのがいけないのだ。会社は別に社内恋愛を禁じているわけではない。もちろん業務に差し支えるような付き合いを差し触るようなかな、わかんないけど続きような付き合いをしているとしたら、それは問題になるだろう。しかし僕と純子は節度を保ってきた。そろそろ僕らの関係をオープンにすることを考えた方がいいのかもしれない。そう、純子と話し合ってみよう。
突然どこかでキャーと女性が悲鳴を上げた。なんだと思って目を上げた時、新吉はホームに巨大な炎が上がっているのを見た。しかもその炎は人間の体から燃え上がっているものだった。
何あれ、どうしたの。
牧課長が隣でつぶやくように言った。
わぁ
とホームを振り返った波打ちが驚きの声を上げた。新吉は自分の目を疑った。
一体何が起こったんだ。
体を火だるまにしているのはどうやら男だった。ゴロゴロとホームを転がりながら火を消そうとしている。
波打ちがドアの方へ行くのを見て新吉もシートを立った。ドアの脇に立ちホームに目をやる。利用客の二人が男の方へ走り寄り、火を消そうと自分の上着を脱いで払い始めた。
船山君、最初から見てた?
と波打ちが目をホームへやったまま聞く。
最初どうしてあんなことに。
いや見てない。気がついた時はああだった。
なかなか消えないもんなんだな。
波打ちは独り言のように言った。どこか感心しているような口調にも聞こえた。
僕たちも助けに行った方がいいかな。
聞くと、いやーっと波打ちは首をかしげた。
消えかけてるみたいだ。それにもう電車が発車するだろう。
ああそうか。
そうだ、これは終電だったのだと新吉はうなずいた。
波打ちの言う通り、男の火はほとんど消えているようだった。ブスブスと腕のあたりから煙が立ち上がっているが、炎はもう上がってはいない。しかし男は全然動いていなかった。上半身がほとんど黒焦げになっているように見える。
死んだんだろうか。
そう思った瞬間、突然新吉の目の前が真っ白に光り輝いた。視界が完全に光で覆い尽くされた。次の一瞬、凄まじい音とともに衝撃波が新吉を反対側のドアに叩きつけた。新吉の意識はそこで途切れた。
終わり。終わりです。これで終わっちゃうんです。いつも通りの爆破落ち。はい、お疲れさんでした。で、次、まだあるので、24時13分でこうやって何か起こって、そのね、どういったことが起きたかっていうのをまあね、説明するようなやつがあるので、それをね、読みましょう。これスクロールして上がってくるのまたいけんでね。さてと、これはちょっと待たなきゃなんないから少しお待ちしよう。あれ、画像アップされない?あ、来た来た。あ、びっくりしたな。全然。んで、よしと。ちょこちょこ上がってくるのを待たなきゃいけないのがあれなんですよね。で、最近始めたあれを使います。いつも通り。ちょっとまあニュース的なやつなんでってことでね、はい、じゃあ読みたいと思います。
昨夜午前0時14分頃、A 団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没しました。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停車していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測されます。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明ですが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっています。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出されています。防衛庁の調べによりますと、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけています。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各社の情報収集に力を入れています。
そういうわけです、もうね、残りまあこれで読み終えて、残り8人ですからね、まあこういうね手をねまた、使うのもあれかなというのを使ってみましたよ、再び、これ最後までつ最後まで使うのかな、これわかんないけど、はい、ということで、91人目終了91人目終了残り8人、もうちょっとだ、長かったのがこれで終わるよ、あと8人だよ、よっしゃもうちょっとだはい、さてこれでだいたい7話のやつ読んで、あんまり別にね長々と初め喋ってないはずだから、やっぱり40分ぐらいかかるのかな40分45分ぐらいなんだかんだで読むのかな、これ読んだのかな、船山終了、よし、印がいっぱいだよ、もう印がほとんどねついてないやつを探すのが大変な状況ですからね、もう残り1割切ってますからね、あ残り1割かあ切ってるよね、うん、8人だもん残り、あとだって8話のやつが2人、7話のやつが1、3人で、6話のやつが1、2、だから残りだよね。でもほとんど女なんだよな。ほとんど女なんだよ。男は、稲葉藤夫ってやつと、稲葉藤夫と、稲葉藤夫と溝江健造ってやつしかね、いねえわ。やっべえ。ほとんど女だ。あとは女でも男でもないやつがいるけど、やべえやべえわね、最後にね、女性ラッシュですよ、こんな声のやつが、やべえ逃げていたから、逃げていたからとどめっていう感じで最後に集まっちゃったやばいな、でもまあやるしかないよね、はい、そういうことでですね、どうしよっかな、もう一人読むかな、もう一人もう男潰して女と、あの女でも男でもないやつだけにしちゃおうかやべえけど自分を追い詰めてみようかきついな、残り全部女にするっていうのはな結構ヘビーだけど、まあでも残りもう男はな2人しかいないしなで904番さん、あ903番さんでやっぱりうつえんだと、ね、ドカーンですよそう、せっかくねっていういろんなあれがあってもそこで終わっちゃうからね、12時13分で、で904番さんで10月中にはどこかできるねと、10月中ってことは30、31で残り2日でだって8人潰すって大変でしょそれはきついよ、11月ちょっと入るよどう考えても、それはきついよどう考えても、何、 905番さん、最後の部分すごい大音量だし雰囲気出てるわ、でスピーカーから大音量で流してる俺が風雪のルフで捕まったらイサムさん面会に来てねとっていうかさ、大音量で流さないでこんなの、それは勘弁してほしいわ、面会に来てってとごめんなさいって、なんでこんなの、だって大音量で流してんの、これスピーカーで聞くようなあれじゃないんじゃないの、うん、そんな大音量で流すようなやつでもまあ自分の読んでるやつは別にね、あ、雰囲気あんのかな、まあ、少しはね普通に読むよりかはいいかなとは思ってるけど、でもこれで何、風雪のルーフで決まんのこれね、え、無差別テロかよおいっていうね、なんだってっていうのないんじゃないの、大丈夫じゃないの、わかんないけどねえ、大丈夫でしょと信じたい、うん、っていうかまあそれはわかってる。でどうしよっかな、まあ昨日ね6時間やったんでね、今日はもうすぐ去ってもいいんじゃないのと思ったりするけどうん、っていうか本スレと避難所は誰も来ないですね、っていうかカマちゃんがどうたらこうたらって書いてありましたけど、うん、906番さん、そういえば近所の家具屋は136でイサブローって読んだ気がするなぁと、イサブロー、イサブロー、あ、一サブローか、イサブロー、イサブロー、はぁ、なるほどね、うんうんうん、わかるわかるわかるわかる、ていうかなんでいきなりそれが出てきたのかびっくりしたけど今、そういえばっていきなりどっからね来ちゃったのかわかんないけど、うん、で907番さん、まだ11時もなってませんよと、どうしよう、コラボる、突発でコラボるね、だってもう女性陣はみんな呼んじゃったから、だからあとはもう男性しかいないわけですよね、そこでですね、女なんつの、女キャラを、女キャラっていうか、うん、まあ女性ですよね、女性をね、読んでいくという、自分は完全にもうオカマ声になっちゃうんでまあしゃあないんだけど、でもう一人、そうだね、でもそうだな、あと誰呼ぶよ、908番さん、コラボコラボって書いてあるけど突発でコラボしても OK だっていう人います、909番さん、まだ10時だしねと、あと9分で23時だまだ10時とか言ってるけどさ、もうそろそろ10時終わっちゃうよね、本当にそれはだってさ、本当にさ、多くの方が聞いてくれてるのはありがたいですけどもね、そう本当になんかもうね嬉しい限りですよ、自分のねこんな声の、まあ自分はまあ99人、まあなんつうのかな、いやいややってるわけではないんですよ、一応なんつう、普通にまあ全員分読みてえなっていうのはあって、それでまあプラスでね配信もそうやって記録として残っておけばという感じであれなんですけどねコラボるとしたいるかい、聞いてんのかな、これ何人の実況者の方が聞いてんのか知りませんけどね、え別にみんながみんなこれ聞いてるわけないですしね、わかんないですけど、コラボる、しかもだってほとんど女だよほとんど女で、あとはだって夫婦とかいるぜ、夫婦 8話完結のやつで夫婦言うぜ、同じ名字だからこれ夫婦でしょ、溝江健三っていうのと溝江純子っていうのが言いますからね、スタート地点も同じで最後も同じだから絶対これ夫婦ですよ、そう、あとはそうだな、さっきのその安江とその波打ち船山のところにいた課長の牧とかね、牧はまだ読んでませんね牧はこの時何を思っていたのかっていうのはねありますけどね、あと真鍋明美か、真鍋明美って誰だ、わかんねえな、 あと六条忍、あーこの辺の塊だ、関真理子、六条忍、稲葉藤代と六条忍は同じなのかな、同じ なんつうのかな、グループなのかな、うん、そう、関真理子いたな、で庄司かな子、あと鹿野内真紀ってやつもいますね。うん、どうしますかね、てかやっぱりいねえよ、うん、自分からまた行かなきゃいけないのかこれ。なんだ、910番さん、これはいい数の摘出ですねということで貼っていただいたやつは、これ何ですかこれ、greenthree.co.jp/blog で sns-136.html なんでしょう、ちょっとわかんない、見てみようか。総務省ブログと、ソーシャルネットワーキングサービスですかこれ、SNS のビジネス事例136件を公表についてブログマンが語る。ていうかね、あの、昨日もあれでしたけど、136でいろいろ調べてんの、ググってんのかこれ。応募の結果、総事例数は136件。複数項目に分類した事例あり。他の企業の参考となるような事例や取り組み、うん、総務省が11月16日から12月15日まで募集した結果、企業におけるビジネスブログとビジネスソーシャルネットワーキングサービスの活用事例です。136件だって。てかね、あの、別に自分の別に名前でも何でもないわけですよ、136イサムという名前は、本名とは全然違うわけで、だけどさすがにここまで、その、なんつうのかな、うん、まあ配信ね、もう多分100何十回っていうね、150回以上多分やってると思うんですけど、そうやってやってって、こういう風にね、ちゃちゃちゃイサムイサムってずっと打ってると、なんとなく自分がイサムだと思ってくるんだよねこれ、変な不思議なもんで。ね、昔そのハガキ職人ではないけど、ハガキ書いてた時に使ってた、あのラジオネーム的なものをずーっと使ってて、あれだったのが今度はイサムになったね、なんかね、なんとなくね。そうだから136って見ると、別に全然もうさ、どうでもいいようなやつでも、なんかちょっとね、うんって思うように、なってきましたよ。なんか、136っていう数字に反応するようになってきましたよ。なんとなく。どうでもいいね、あれなんだけど。そう、それで、なんだっけ、ミクシーとか見るとね、136、かっこイサムって書いてあって、イサムの会みたいなやつが確かね、コミュニティであった気がするんだよな。入ってはいないですけどね。別に、なんか、イサムって本名の人たちが集まるような、コミュニティだったのかな。ちょっと忘れたけど、なんかそういうのがあって、うん、やべえ、なんかちょっと入りたいけど、でも俺本名違うしと思って、うん。そう。なんかね、少し、染みついてきた気がする。なんとなく。そう、136っていう数字にね、なんかね、うん。そうそうそう、やばいよ本当に。イサムっていう風に言われたら、まあ、振り返りはしない、どうなんだろう。でも少しピクっていくかもしれないね。別に振り返ったりはしないけど、その他の人を別に呼んでるとして、おいちょっとイサムさんって言った時に、その全然ね、本当に本名イサムっていう人を誰か呼んでたとした時に、自分ピクってするかもしれないね、んっていう、自分のこと呼んだっていう、ないけど、そう、そういう感じはちょっとね、しますね、なんとなく。やばいわ。ね、そう、イサムってありえるもんね、普通の名前でね。いますもんね、イサムって方いっぱい。そう、だからね、なんかね、変な感じがする。データ来たこれ。911番さんね、本名を136にすればいいんじゃないかなと。来た数字で、アラビア数字の136で。これや、今の名前よりそれ珍しくなるね、それ数字、うん、てかロボットだね、完全に136号だね絶対。それはだ、136にすればいいんじゃないかなってすごい簡単に本名とか言ってるけどね、やだろうな、名刺とかに書いてあるんだ136って数字でね、なんですかこれはっていうね、ね、そう、この前なんだっけ、レシートで136出たらアップしてくれとかさ、ね、まあ、確かにね、自分ちょっと、もしレシートで何か最後の見桁が136だったりしたら、1360円とか反応するかもしれない。ああ、1360円じゃ反応しねえな。136円だな、やっぱ反応するとしてもな。 ちょっとんってなるかもしれないね。ほんのちょこっとね、別にすごいなるわけじゃないですけど、でもなんかなんつうのかな、もう適当だな。912番さん、アムロナミエの元旦那もイサムだったのと。あの人イサムっつんだっけ。え、そうだっけ。ちょっと待てよ、ド忘れしたぞ。しかもナミエってこれもう適当だもんね。これ合ってんのか、これ全然違くね。これアムロの元旦那ってあれイサムっつ名前だっけ。ちょっと待てよ、ちょっと調べる。え、そうだっけ。だってあのダンス踊ね、上手い人だよね。うっそ、イサムだっけ。ちょっと待って、違う気すっけど、あれそうだっけ。やべ、ガンダムのやつが出ちゃう、カタカナで売ってるから。ちょっと待ってよ、わかんねえぞ。アムロってで、ちょっと待ってよ、なんで俺これ自分で調べなきゃいけないんだろう。旦那、サムじゃねえかよ。サムじゃないのこれ。これサムの方じゃねえのこれ。イサムじゃねえんじゃねえこれ。ねえ。サムだよ、サム。SAM じゃないのねえ。で、レッスン日、913番さん、今来た、こんばんはですと、バンワース、今日も京都でやっておりますよ、やっておりますっていうか、もう終わりましたけど、読んじゃいましたけど、一人。で、914番さん、サムだろ、って。サムでしたよ、ね、惜しいよ。足んなかったよ、愛が足んなかった、愛が。ね、愛が足んなかったから離婚したんですけどね。すげえおっさんっぽいわ、この言い方。今浮かんじゃって自分でおっさんだと思ったもん。はい。で、915番さん。今来た、レベルアップまであと、少しか。少しかって打って変換させてなる、それ。少しかって打ってなるかな。てか、なんつうの、そういう変換のやつ結構面白いんだよね。なんだこれっていうね。ちょっと、ならないと思うんだけど、少しかで。で、916番さん。イサムさん、新選組にいたって本当ですかって。イサミなんだよな、惜しいわ。またかすってんだよ、それ。無じゃねえんだ。意味なんだ、そっちは。ねえ。新選組にいたの、イサミなんだよな。近藤さんでしょ、惜しいわ。で、917番さん。イサムさんには愛がないと。俺、愛あんじゃん。ISAM になるわけでしょ、だって。ね、あるじゃん。で、918番さん、サムと。ほらね、すごい今自分で言ったよ。もう後悔したもんだって。思い浮かんで後悔して、口に出すかどうか迷ってるうちに口に出しちゃったもんだって。うん。突っ走った口が。ね、今すごいなんつうのかな、ちょっとね、歌丸さん風、なんつうのかな、別に笑いもしないで、っていう、なんて言うんですかね、そういうレベルでしたね、今ね。自分で言ってて、すごい今嫌な気がしましたよ。うん。言って、ん?俺死ねばいいかなと。待って。ああ、もう俺やめろ。もう配信今日やめろは11時終わっついたし。で、919番さんで、さすがに引くわと。引かないで、そんなに。うん。もうね、俺帰ればいいよ。俺もうやめればいいじゃん。てか、俺ジータだけど、ここ。で、920番さん、感性がおっさんですね、と。いや、今ね、なんつうのかな。だからサムでしょ。で、イサムと書くならそこに愛がね、一番初めに必要じゃないですか。それで、愛がない。愛、アムロ、そういや離婚したなと思って、うん。そうしたら口が突っ走ったね。ダメだね。重症だね。やばいね。病院行った方がいい。で、921番さん、愛のある拡張をお届けいたします。136。愛のある拡張をお届けするっていうのがよくわかんないけど、どういうこと、愛のある拡張をお届けするってね、どうやって持っていくんですかね、それ。しかも愛があるんだ。 愛のある拡張だって、なんかの引っ越しセンター、引っ越しセンターじゃねえや宅急便とか、ね、キャッチフレーズ的なやつで、誰もね来ませんけど、しかも変な位置に136って書いてあるのちょっとあれこんなとこに、うん、そうそうそうてか俺何やってんだ俺、もういい、いいよね。今日はいいや。今日は残りね、90、91人まで読んで、残り8人というところに来ました。はい。だこの辺でちょっとね、昨日は6時間やりましたから、終わりにしちゃおうかなというふうに思ったりします。え？で、922番さん。サムだ。しかもサムの本名、マサハルだし。って書いてあって、こっち見てんだけど、俺関係ないのこっち見ないでほしいわ。マサハルでサム？マサハル？マサハル？サム？わかんねえ。サムの本名、マサハルなのか。マサカズではないんだね。で、中学23番さん、あと3人はいけるよと。3人。3人だって1人30分40分かかるよだって。あと3人読んでたらだって。924番さん、I36 始めましたと。アイサム。わかんねえ、もう何でもありだよ。もうよくわかんないよ。どんとこいやですよ。ほら、どんとこいやつとまた言われちゃう。ダメだ。口が突っ走ってるときはもうおっさんになるね、完全に。全然自分おっさんじゃないはずなんですけど、もう心がね、閉店からからっていう、もうよくわかんない。ああ、もうやめよ。もうダメだ。もう昨日がおかしいもん、自分なんかもう。やめた方がいいわ。もうね。多分ね、俺睡眠不足だわ。ちょっと脳休めた方がいいと思うわ。ちょっと、おかしいでしょ、自分やってることが絶対。あと3人とか言ってたけど、だって、別にコラボる人もいないしさ。で、中学25万さん、11時まであと12時間もあるよと。午前の11時じゃねえし、だって23時じゃねえんだ、それ。11時、23時はもう入っちゃったしね。あと12時間もあるよ、つってるよ。で、926万さん、コラボやるって言ったじゃないと。コラボやるって言ったけど別にさ、言ってみたけど、いないもんだって、別に。で、927万さんでまだ読めますよねと。じゃあ読みますか。一人読みましょう、じゃあ。もう男潰しちゃえ。名前忘れちゃった。どれだっけ。稲葉富士雄、24時8分虎ノ門駅だ。こいつをやっちゃえ。24時8分で虎ノ門虎ノ門駅で、どいつだっけな、こいつかな。あ、いたいたいた、こいつ92人目、やっちゃいましょう、じゃあこいつをね、92人目24時8分虎ノ門駅稲葉富士雄をやっちゃいます。画像アップします、ちょっとお待ち。アップして、あ、こいつはあのなんだっけな、六条忍と、達也、何達也だっけ、忘れたけど、まあ一人は読んだんですけどね、この三人の塊は残り二人がまだ読んでないからね。928番さん、エデンズシフトの新メンバーの人読んじゃえばよくねって書いてあるけど、リスナーさんだよ普通の。だってそれでなんか、そういう喋れる環境にないっぽいもんだって。ほら、ありえないって書いてあるね、930番さん。てか、その方が今聞いてらっしゃるということで、ありがたいかに。で、929番さんで、わーおじちゃん大好きって見てて、こっち見てんだけど、どういう、もうわかんない、それ読み取れない、その心が。その顔はどういう意味なんだろう、口からよだれ出てるよ、気をつけな、ほんと。拭いた方がいいよ。おじちゃん大好きで、おじちゃんじゃねえんだけどね。言っとくけど、本当におじちゃんないですよ、言っとくけど。ねえ。5社6入で20歳ですよ、こんな声ですけど。で、行きましょう。24時8分で虎ノ門駅、稲葉富士雄。読みましょう。打ち合わせ通り、達也はホームの端へ差し掛かると、六条忍に手を挙げた。じゃあ、僕は向こうに離れていますから。
注意深く、しかしさりげなく、稲葉は六条忍の様子を観察した。ポカンとした表情で彼女は離れていく達也の背中を眺めている。達也はホームの最先端で立ち止まり、そこから稲葉たちの方へ手を振ってきた。同時に稲葉の背中に固定した電極がピリピリと信号を伝える。とつーととと、つまり受信準備完了というわけだ。思わず笑いが顔に出た。六条忍が振り返り、稲葉に目を返してきた。稲葉はその笑顔のまま彼女を見つめる。どうして？と六条忍が言った。こんな時間にこんな場所でなきゃいけないんですか？いささか話が遠く、稲葉は彼女の方へ歩み寄った。こういう時間を指定したのは、達也が病院勤務で今日はこの時間しか空いていなかったからです。地下鉄にしたのは彼の帰宅に都合がいいのと、それから実験にはうるさい場所の方がいいだろうと思ったからですよ。
うるさい場所がいい？
そう、と稲葉はうなずいた。うるさければ我々の話は彼には聞こえないでしょう。六条忍はふーんという表情でまた達也の方を振り返ってみる。まあ病院勤務といっても、達也の勤務先は食堂の隣の売店だが、別に嘘をついているわけではない。れっきとした病院内の売店に勤務しているのだから。もちろんそれを勝手に医者だと思い込むのは彼女の自由だ。売店の売り子に比べれば、医者という先入観は稲葉たちにとってとても素敵な誤解だった。じゃあ始めましょうか、と稲葉は六条忍に言った。
どういう風にやるんですか？
達也にここから何か言葉を送ります。どんな言葉でもいいですよ。六条さんの好きな言葉を言ってください。すでに圧倒されているのか、彼女は大きく息を吐き出しながら持っていたバッグを開けて中から手帳を取り出した。何をするのかと見ていると、その手帳を開いてボールペンで何か書き込んでいる。ページを破り取ると、はいと稲葉に差し出した。てんてんてん。稲葉は彼女の手から手帳の1ページを受け取って眺めた。人生は祭りだ、そう書かれていた。なんだこれ。思わず稲葉は目を上げて六条忍を見つめた。レッスン931番さん、スカイペにいる人に声かけなよと。スカイ、俺がまた声かけんのかこれ。ねえ、ほんとに。そうしないとダメこれ。932番さん、パーティーメンバープラス今度ボコボコにされるゲルマンで前哨戦。これはですね、どういう意味かっていう、これ全然わかんない人はわかんないんでしょうけど、自分の配信をね毎回聞いてるとは限りませんからね、そんなんね。どういうことかと言いますと、自分はあのエデンズシフトっていう名前の毎週水曜と土曜だけに更新される CGI 使ったあのネットゲームをですねやり始めましてですね、 RPG なんですけど、でパーティーメンバーっていうのはですね、そのやらないっつったら、あのじゃあ自分もやりますわって言ってきたのは、自分とカマちゃんとセッちゃんと、イッシーと、ゲルちゃんだったと。でゲルちゃんはなんかちょっといろいろあるんで、ちょっとね、やるって言ったけどもちょっと申し訳ないっていう風になって、その穴をですね、あのリスナーさんで埋めた形になったわけです。で、まあ、5人パーティーなので、まあ、それで、ね、全部埋まったわけですけど、で、今度の水曜日にですね、なんだ、なんか対人戦みたいな日らしくて、誰を相手にするかっていうやつでですね、うちらのその、ね、ゲロジスパーティーはですね、ゲルちゃんをですね、対戦相手に指定したんですよ。だから、多分1対5でやるんじゃないのっていう話をしてたんですよ、その時。ね、そういう話なんですよ。だからっていうことなんですけどね。で、933番さん、だってみんな光栄だもん、無理だよって書いてある。そうか、呼んだら来るんだけどね、呼ばないと来ないっていうあれか。で、934番さん、ゲルマンがカビ役じゃないのはなぜなんだぜと。ゲルマンがカビ役、その殴られてるっていうこと？知らない、俺に聞かれても。なぜなんだぜって言われてもね、ゲルちゃんに聞いてくださいこれは、俺には分かりませんよね。
ね、そう だからね、水曜日ね、そういう風に、そのパーティーメンバープラス暴行にされるゲルマンで前哨戦って書いてあるのはそのためですね。で、935番さん、俺は筋肉、俺何これダルマだ、筋肉ダルマが好きなんだよって書いてある。でそんなことになってたのひどいって書いてあるけど、いや一回だけちょっとやろうかなと、いう風に思ってね、そういう設定にしてみましたよ、うん、だから血統なんとかってやつにね確かして、あのゲルちゃんの番号を打っといたから、うちらのパーティーゲルちゃんに申し込むことに なるはず、うん、そうだからね、2ターンぐらいで潰すつもりでいっちゃうよこっち、うん、まあ一回だけだから、一回だけ、ていうかあんまりよくわかんないけど、それで勝った負けたでそんなに何か変わんのかなっていうのがあるんで、まあ大丈夫でしょう、うん。で936番さん、ゲルゲル発見と、うん。で937番さん、ゲルマンって多重だったよねって、そうそう多重登録してるはず、ね、まあ両方消したのかもしれないけど、でだったらゲルマンかけ2でいけばいいんじゃないと、ゲルマンゲルマンで、でも2対5だよしかもこっち、その新しく入っていただいたそのリスナーさんは、ヒーラーで行くっていう、お話なので、回復薬もいるってことで、なかなか潰れませんようち、うん、さあどうなるってね、どうなるっていうか大体、まあ、さすがにこれはねもういじめだろうって感じですかね。で次、24時9分で虎ノ門駅、稲葉富士を。そういうんじゃダメですか、六条忍が済ましたような顔でおかま声で聞いた。いえと稲葉は首を振った。もちろん構いませんけど、これは六条さんの座右の銘か何かなんですか。まさかと彼女が笑った。映画の中のセリフです。映画。聞き返すと六条忍は顔に笑いを残したままうなずいた。これどういうことだろう、ちょっとわかんないな。8の2分の1乗という映画ご存知ないですか、フェリーニの代表作。あの映画の最後の方で主人公が言うセリフなんです。ちょっと好きな言葉だから、てんてんてん。そんなタイトルの映画もフェニーニなんていう俳優も稲葉は知らなかった。へえ、フェニーニね、言いながら嫌な女だなと稲葉は思った。どうでもいい知識をひけらかして得意になってやがる、こういう女っているんだよ、大体モテない女だけどね、どうせろくな映画じゃないさ、知らないものそんな映画。じゃあと稲葉は笑顔を作りながら六条忍を見返した。嫌な女だろうが何だろうが、とにかくここは彼女に達也の能力の凄さを分からせてやらなきゃいけない。左手のメモを眺めながら稲葉はそれとなく右手のズボンのポケットに突っ込んだ。送信機を握りしめる。この言葉を念じて達也に送ってみます、うまくいけばいいんですが。言って稲葉は送信開始の信号を達也へ送った。ツーとツーとツー。続いてメモを眺めながら間違えないように慎重にボタンを押す。駅のアナウンスが何かを言い始めたが構わずに送信を開始した。ツーツーとツーとトトトツーとツーととツツツーととツーとツーとツーとドドドドツーとドドド。はい、ふーと稲葉は一息ついた。忘れずに送信終了の信号を送る。トトトツーとツー。打ち終えてから目を上げホームの向こうの達也に視線を送った。釣られたように六条忍も首を回して達也の方を振り向く。一呼吸あって達也がこちらに目を上げた。トトトツーと背中の電極がピリピリと達也の信号を伝えてきた。了解ということだ、うまく伝わったようだ、なかなか幸先がいい。彼受け取ったの、六条忍が稲葉に目を返して聞いた。稲葉はひたすら込み上げてくる笑いを押し殺しながらと首をひねってみせた。うまく受け取ってくれていればいいんですがね。ちょうどその時ホームに電車が入ってきた。先頭の車両が目の前で止まり、ドアが開くとアナウンスが響き渡った。虎ノ門、虎ノ門です、ご乗車ありがとうございました、この電車は浅草行きの最終電車です。ドアをくぐって電車に乗り込む。六条忍が後ろからついてきた。見ると達也は一番前のドアから乗ったようだった。そのまま彼は車内を縦断し微笑みながら稲葉たちの方へやってきた。はい、ドア閉まります、閉まるドアにご注意ください。
電車が走り始めた時、達也はニコニコと笑いながら六条忍に言った。共に生きようって言うんですよね。え？と六条忍が達也を見上げる。人生は祭りだ。共に生きよう。フェリーニでしょ？てんてんてん。稲葉は達也と六条忍を見比べた。で、レス読み。138万さん、あの多重二つはもう消したと。これは今度リアルの友人も呼んでパーティー組んで逆襲するしかと。そんなに、何嫌だ。一回ぐらいいいんじゃねえのねえ、何度もやるわけじゃないよ、だって。で、次。939万さん、怪人は増えてこそ怪人だと。またお前かと。940万さん、怪人は結局叩かれる運命にあるんですと。ね、悲しい運命ですね。最後はね、蹴られて爆発っていうね、怪人はね、悲しいですよ。怪人ってもう言われてるしね、怪しい人だもんだって。で、次。24時10分、虎ノ門から新橋、稲葉富士を。何？達也もそのなんとかって映画知ってるわけ？達也と六条忍がニコニコと見つめ合っているのを稲葉は、ふーんという気持ちで眺めた。共通の理解ってわけね。まあそれもいいんじゃないかな。これで達也のポイントも彼女の中でぐーんとアップしちゃうかもしれないし。じゃあこれは？と六条忍が達也を見つめていった。当然次の言葉があるのだろうと思って待っていたが、六条忍は何も言わなかった。ただじっと達也を見つめている。これ？達也も稲葉と同じ気持ちだったらしく、目をパチクリさせながら聞き返した。ええ、読み取ってください。意味がわからなくてもそのままの言葉を返してくださればいいです。てんてんてん。六条忍はややうつむき加減に目を閉じた。目をつむったまま電車の走行に合わせて体のバランスをとっている。そしてゆっくりと目を開けた。思わず稲葉は達也と目を合わせた。読み取ってください。あ、いやいや。六条忍の意図を知って稲葉は笑顔を作りながら彼女に目を返した。六条さんの心を直接読むのは達也にも難しいと思いますよ、言うと彼女はびっくりしたような顔を向けてくる。あら、どうして？どうしてって言われてもな。稲葉は苦笑した。そうか、まあ当然の反応かもしれない。達也の能力を目の前で見せられたのだ。それは驚くのが当然だし、だとすればもう一度試してみたくなる。だから彼女は自分で言葉を達也に送ろうとしたわけだ。私が念じてもダメなんですか？ウームと首をかしげながら稲葉は六条忍に笑いかけた。テレパシーというのはどうも送る側と受ける側の波長というか、そういうのが合ってないと難しいんですよ。訓練しないとなかなかできません。ああ、と六条忍がうなずいた。つまり別所さんと稲葉さんの間でしか、なんて言ったらいいのかしら、交信、テレパシーのやり取りはできないってことなんですか？今のところ僕たちの間でしか成功はしていないんです。なかなか微妙なものなんですよね、これ。そう、微妙なものなのよ。超能力をそんなに手軽に考えちゃいけませんよ。じゃあ能力があるのは別所さんだけじゃなくて稲葉さんもってことになるのかしら？え？六条忍の言った意味がよくわからなかった。僕も能力を。両方ともそういう感覚を持っていないとテレパシーは伝わらないんでしょ？ああ、そうか、そういうことか。あ、まあ、いや、僕は彼にテレパシーが送れるように一生懸命訓練を積んだってことですよ。稲葉は達也に目を向けた。達也は困ったように稲葉から目をそらせた。こいつにここで不安になられるのは困る。弱気になってボロなんか出さないでくれよな。聞いていいかしら？六条忍が言って稲葉はうなずいた。はい、どうぞ。不思議な感じがするんだけど、別所さんがテレパシーの能力を持っているっていうのはどうしてわかったんですか？そうそう、と稲葉は胸の前で腕を組んだ。インタビューってのはそういうことを聞いてくれなくちゃね、神々だね。まあ話せば長くなりますけどね、簡単に言えばこいつが僕の考えていることをズバズバ当てちゃうんで、なんかあるんじゃないかって思い始めたっていうのがきっかけですね。
稲葉さんの考えてることを別所さんが当てちゃったんですか？
ちょっと気味が悪かったですけどね。
それがきっかけ？
そうです。
なんか変じゃありません？
てんてんてん。変？
やめてくださいって言ってるじゃないですか。
叫ぶようなおかま声がして、稲葉は斜め前の座席に目をやった。 OL 風の若い女が硬直したような顔で前に立った男を睨んでいた。おお、なるほど。レスヨミ、バトルガーデンの決闘はお互いに指名しないとダメらしいよ。というわけでそっちのパーティー指定しといたと。ああ、サンクス。助かります。うん。ありがとうございます。すいません、どうも。うん。そう、バトルガーデンってやつがその、まあ、水曜日に更新される、その、なんだ、対人戦らしいんですよ。で、まあ、登録両方したということで、よし、これはまあ水曜日行われるので、水曜日まあ配信できればというふうに思います。わかんない。でも更新のなスピードがななんか12過ぎるんだよね。だからそう考えるとちょっときついかもしれないけど、うん。で、942まさかでコラボはって書いてあるけど、だってよいねえもんよ。しかもだってホンスレも避難所も空いてっから、そっち行った方がいいんじゃないの、うん、と思うけど。で続き、24時11分で虎ノ門から新橋駅で銀座、稲葉富士を。変。 OL と男を見比べながら、稲葉は六条忍の言った言葉を口の中で繰り返した。変って何が変なんだよ。よくわからなかった。それを言った時、この女は口元に笑いのようなものを浮かべていた。なんとなく嫌な感じの笑いだった。どこか勝ち怒ったような、あるいは皮肉のような。明日にします。横で達也がつぶやくように言った。自分に言われたのかと思ったが、そうではなかった。達也は六条忍を見ている。明日にするって何を、何をいきなり言い出してるんだこいつ。
今なんて。
六条忍にもよくわからなかったと見えて彼女が聞き返した。
朝にしますって、やっぱりあれも8と2分の1乗の言葉ですよね。
弱り切ったような表情をしながら、達也は六条忍にまた妙なことを聞く。
読んだんですか。
彼女の方の反応も妙だった。
読んだ、何を。
ごめんなさい、間違ってるかもしれない。そう言って謝った達也に六条忍が首を振った。
てんてんてん。
なんだお前らと稲葉は二人を見比べた。二人は見つめ合ったまま固まっているように見えた。
何の話
聞いたが、二人とも答えない。
当たった。
六条忍がまた妙なことを言う。達也がその言葉に笑顔を見せた。
え
と稲葉は達也に目をやった。達也は髪をぐしゃぐしゃとかき上げながら笑っている。なんだかわからないが、二人の間では何かのコミュニケーションが成立しているらしい。
当たった
聞くと達也はすいません、続き聞くと達也はえへへといった感じに首をすくめてみせた。六条忍が小さくうなずく。
確かに朝にしますって思ったんです。でも信じられない。どうして。
朝にしますって思った、信じられない、当たった。
あ
と稲葉は達也を凝視した。
え、
とっさに次の言葉が出てこない。
達也はお前
まさかと稲葉は目を瞬く。
当たった、
それもしかして六条忍がさっき読み取ってくれと念じた言葉を達也が言い当てたってことなのか。
嘘だろ。
あ、いやと気がついて稲葉はとっさに笑顔で六条忍に目を返した。
そんなことあるわけないが、しかしここはうまく切り抜けなきゃならない。神々だ、
達也がどうやってこの女の考えを言い当てたのかってのは後回しだ。
あ、こりゃ珍しいな
と稲葉は必死で言葉を探した。
会ったばっかりの人のこと、人の心をこいつが読んだのって初めてじゃないかな。
初めて。六条忍が聞き返して、稲葉は笑顔のままうなずいてみせた。
親しくならないと
うーんっていうか繰り返し練習しないとなかなか読めないみたいなんですよ。でもいやこいつはびっくりしたな、お前読めたの？
達也が嬉しそうに笑う。
ちゃんと聞こえたわけじゃないよ、なんて言ったのかしばらくわからなかった。朝にしますなんて言葉になってないもの。
言葉になってない？
またよくわからなくなった。
六条忍が達也を見つめる。
聞こえるってそれは頭の中に聞こえてくるんですか？
頭の中？
そうじゃないんですか？
自分でもよくわからないんですけどね、歯がうずくみたいな感じっていうか。
歯？
おいおいと稲葉はいささか慌てた。お前まさかバラすつもりじゃないだろうな。しかしモールスを送ったわけでもないのにどうして達也に。
新橋駅に電車が到着して車内が明るくなった。乗客たちがドアへ向かう。
さっぱり見当がつかなかった。達也の歯が受け取るのは FM だけだったはずだ。人の心が FM に乗るなんてことあるわけないし、
そりゃそうだ。考えてることがみんな FM の電波に乗ったりしたら放送なんてうるさくて聞いてらんないだろう。
じゃあどうして？
まさかと思いながらもう一度達也を眺めた。
そんなことってあるのか？
明日にします？
その目を六条忍に戻したとき、稲葉はあっと声を上げそうになった。彼女がまた何かを念じるように目を閉じていたからだ。
おいおいどうするんだ
と思ったとき電車が動き出した。突然向こうで何かが倒れるような音がした。見ると妙な男が床にうつ伏せになって寝ていた。むっくりと起き上がり、そのままこちらの方へ背筋を伸ばして立った。
マストロヤンニがやってた監督の名前、グイドでしたっけ？
脇でまた達也がわけのわからないことを言い出した。そしてその言葉に六条忍が目を丸くするのが見えた。画像が止まってるのも見えた。
さっぱりこの話はマストロヤンニとか知らないしね。
食い物っていうね、料理の名前みたいなね。
それかマストロヤンニって山だね、山。マストロヤンニ山脈だね。
で、レス読み、943番さんのゲルメン来ちゃいなよと。で、944番さん、つかどう考えても俺がリンチされるだけだろ、これって書いてあるけど、うん。うん。即答、即答、うん、うん、っていう。で、945番さん、そんなことないよ、ゲルゲルとのコラボが聞きたいんだよ。動画の成功の記念にコラボ、コラボと書いてありますよ。うん。一度やったんですけどね、でもその時はなんかな、マイクが、なんか、今のマイクじゃない、なんか古いやつだったのかな、確か。うん。そうそうそう、なんかそうだったよ、確か。んで、次。24時12分で新橋から銀座。稲葉富士夫。
また当たった。
驚きの表情を隠そうともせずに六条忍が達也に言った。
いや、驚いているのは彼女だけではなかった。
またって、それはその。達也を見つめた。
なんだ、お前どうしたんだ。
わけがわからない。
グイド
と達也は稲葉の不安を無視するように六条忍に話しかける。彼女は達也にうなずき返す。
またって、その。
稲葉はつい疑問を口に出した。出してからなんとなく後の言葉を飲み込んだ。
もうやめませんか？
達也が六条忍に微笑みかけながら言った。
やめる？
聞き返す忍に達也は首を振る。
普通に話したいし、決まりが悪いっていうか、こういうのは疲れるから。
ああごめんなさい、びっくりしちゃったもんだから何度も試すみたいなことして。失礼ですよね、こんなこと。
稲葉には何が何だか分からなくなった。
一体こいつらは。
いや、達也は何をやってるんだ。こんなこと打ち合わせもないじゃないか。
でも本当にフェリーニが好きなんですね。
調子に乗って達也は楽しそうに言った。六条忍の方もすっかり意気投合してしまったのか、稲葉をほったらかしにしたまま達也に答えている。
そんなにものすごくってわけでもないんです。ただ強烈な印象が残ってるっていうか。 強烈ですよね。確かに独特の後味があるもんな。
稲葉は二人を見比べた。これをどうしたものだろう。
まあお二人さんがいい人をしてくれるってのは願ってもない話だし、六条忍はすっかり達也の能力を信じ込んでしまったようだから、それはそれでいい。無論大歓迎だ。しかし
達也、思わず口をついて出た。見返してくる達也につい口ごもる。
いや、お前その
どういう意味なのか、達也は稲葉に笑いかけてきた。笑いながら首を振ってみせる。
何かを答えるべきなのか、あるいはそうじゃないのか、稲葉は、
と口を開きかけたまま言葉を失った。
わけがわからなかった。一体何が始まってしまったんだ。達也が本当に六条忍の心を読んだ。
そんなバカな話があるわけはない。たとえテレパシーだの独身術なんてものが本当にあるんだとしても、そんな能力を達也が持っているとは思えない。いや、絶対にあるわけがない。
しかし、じゃあ達也と六条忍のこの妙なやりとりは何なのだ。
六条忍はまた当たったと言った。つまり彼女が頭の中で考えたことを達也が言い当てたという意味だ。
最初の言葉は朝にしますなんてわけのわからないものだったし、次のものはグイドという妙な監督の名前であるらしい。
そんな得体の知れない言葉を六条忍は頭の中に浮かばせ、そしてそれを達也が言い当てた。
勘弁してくれよ。
達也も六条忍も黙ったまま時折視線を交わし、そして何かを考えている。その二人の姿はまるで口に出すことなくテレパシーで会話しているようにも見えた。
本当にそうなのか。本当に本当にそんなことができるのか。こいつらは
嘘だろ。冗談だろ。そんなこと
なあ、もういい加減にしてくれないか。こっちは置いてきぼりなのかよ。
稲葉にはこの事態をどう考えたらいいのかすらわからなくなっていた。
まもなく銀座です。車内アナウンスが告げる。日比谷線中目黒行き、丸の内線池袋行き、新宿行きはお乗り換えです。
アナウンスの間も達也と六条忍は二人だけで言葉のいらない世界を作ってしまっているようだった。
マジかよお前ら。頼むよ、なんか言えよ。どっちでもいいから。
で次、24時13分新橋から銀座駅、稲葉藤夫。てかちなみに達也の方はすでに読んでます。いつ読んだか忘れたけど、で続き、最終回24時13分で新橋から銀座駅で稲葉藤夫です。
詳しいことを伺ってもいいですかと六条忍が達也に言う。いつからなんですか、そういう能力っていうかテレパシーができるようになったのって。子供の頃からずっと。
どうすればいいのか稲葉には分からなかった。達也は完全に暴走している。打ち合わせも何もないことをこいつは俺をほっぱらかしにしたままやろうとしている。
虫歯の治療をしてもらってからですかね。
達也が答えるのを聞いて稲葉は唖然とした。
虫歯？
ほら言わんこっちゃない。彼女が怪しみに決まってんだろうが。そんなこと言ったら。
稲葉は六条忍には気づかれないように注意しながら達也に首を振ってみせた。ところがどう受け取ってくれたものか、六条忍は納得したように達也にうなずいた。
ああ、歯がうずくみたいな感じだって言われてましたよね。
達也は調子に乗って声を上げて笑っている。
歯医者さんで何か特別な治療でもしたんですか
と六条忍が畳みかけるように聞くと、いえ、ただ普通に虫歯を治してもらっただけですと達也は平然と答えた。そしてあろうことか口をパックリと開けて歯を六条忍に見せたのだ。
この奥歯です。銀がかぶせてあるでしょ。
いい加減にしろと稲葉は達也を怒鳴りつけたかった。どうやったらこのバカの暴走を止められるのか。台無しじゃないか。なんで歯なんて見せるんだよバカ。
その歯がうついて相手の考えていることが心に浮かぶんですか。
六条忍はメモを取りながらインタビューを続ける。お調子者の達也は嬉しそうにそれに答えている。
ラジオみたいに聞こえるっていうのかな、受信機みたいにっていうか。
やめろと稲葉は本当に怒鳴りたかった。思わず目を閉じる。
受信機？歯が？
六条忍はいぶかしげにそう聞いた。何を考えているのか、達也はそれにニコニコ笑って見せている。いや、こいつは何も考えていないのだ。
いい加減にしろと稲葉は懸命に合図を送った。バカはそんな稲葉にも笑いかけてくる。変でしょと達也は六条忍に言った。救いようがないと稲葉は息を吐き出した。何が変でしょだ、彼女を信用させなきゃ何もかもおしまいになっちゃうんだよ。ふざけるな。なんていうか想像がつかないと六条忍はなおも達也を問い詰める。歯が受信機みたいっていうのはそういう感じがするってことなんですか。それとも本当に歯がテレパシーを受け取っているっていうこと。達也が首を振った。聞こえるんです。まあクリアじゃないけど注意深く聞くと時々はっきり聞こえたりするんです。ほとんどはノイズみたいなものでうまく聞き取れないことの方が多いです。勝手にしろと稲葉は電車の釣り広告へ目を上げた。やってらんねえやこんなバカバカしいこと、全部バラしちゃってるじゃないか。歯が受信機になってるなんて棚明かしをするやつがどこにいるんだ。それは耳で聞くってわけじゃないんですよね。音として聞こえるんじゃないでしょ。自分の感覚としては音みたいな。突然達也の言葉が途切れて稲葉は彼に目を返した。達也はホームの方を見つめていた。釣られて稲葉をそちらを見た。てんてんてん。ホームの床にひっくり返っているおっさんが見えた。いや、おっさんというよりもジジイだった。どうしたの。六条忍が達也に聞いた。あいつ突き飛ばした。突き飛ば。彼女は息を飲んだようにホームの方を見つめる。何なんだよ一体と稲葉は二人を見比べた。二人とも視線をホームの方へ釘付けにしている。珍しいのかよ、ただジジイがけつまずいたってことじゃな、なんだこれ。もう一回続き。珍しいのかよ、ただジジイがつまずいただけってことじゃないか。ところがいきなり達也は稲葉も六条忍をほったらかしにしてホームへ降りていった。ジジイのそばでしゃがみ込み、大丈夫ですかなどと聞いている。なんということか、六条忍までは電車を降りていった。なんなんだよこれは、勝手に二人でやってろ、知らねえよもう。キャーという女の悲鳴が聞こえて稲葉はぎょっとしてホームの方へ目をやった。てんてんてん。ホームの向こうで何かが激しく炎を出して燃え上がっていた。それが動いているのを見て稲葉は度肝を抜かれた。燃え上がっているのは人間だった。冗談じゃないぞおい。稲葉は自分の周囲を見渡した。ホームにいる連中もその車内の乗客たちも全員が燃えながら転げ回っている男を見つめていた。なんとなく足がすくんだ。思わず後ずさりして後ろにいた男とぶつかった。その男もびっくりした表情でホームの方を見ている。稲葉は反対側のドアのそばまで後退した。手すりをつかんで自分の手が汗で濡れているのに気づいた。稲葉もやはりホームから目が離せなかった。ホームの達也が何かを叫んだ。それに応えるように六条忍が声を上げ、いきなり電車の後方へ向かって走り出していった。こんなの打ち合わせにない。稲葉はパイプの手すりにつかまりながらそう思った。もちろん人間が突然燃え上がったりという超自然現象のことはテレビで見たことがある。よく覚えていないが、くだらない番組だった。火の気の何もないところでいきなり人間が燃え上がり黒焦げになってしまうんだそうだ。そんなのをおどろおどろしく扱ったテレビ番組は見たことがある。神々。でもそういうのは嘘だ。達也は人の心なんて読めない。あいつは奥歯が FM の受信機になっているのだ。だからモールス信号で送った言葉を口に出して言うことしかできない。朝にしますだの、ぐいどうだの、それは偶然に過ぎない。ジジイがひっくり返ったんだって、男が燃え上がったんだって、それはちゃんとした理由があるからだ。なんだかよくわからなかった。こんなことは打ち合わせしていない。一体どうしてこんなになっちゃったんだ。いきなりホームが真っ白に光った。思わず稲葉は声を上げた。しかしその稲葉の声をかき消すように爆発音が鳴り響いた。同時に稲葉は電車がぐにゃりと曲がるのを見た。達也たちのいる銀座線のホームがまるで津波のように稲葉の乗っている車両を押しつぶした。終わり。また爆破落ち、いつものね、はい。で、またやるか。これしつこいかねこれ。もうやめとくかこれ。もう一回ぐらいやって、もうやめるか。これね、いちいちそれをね、出さないといけないのこれめんどくさい。で、次。24時13分の後。
結構ねこれめんどくさいんですよね。雰囲気は出ることは出ると思いますけど、普通に読むよりか、
さてとも
うちょっと待たないとダメだ。レッスン946番さん、最後がねどうもね寂しいんだよと、最後強引に持ってってね、そうやってねもうボカーンって行っちゃって、あっと思ったらねもう死んじゃうわけですから、てかもうね死んだことすら気づかないっていう、で行きます、また音がすごくなるんで気をつけてください。
昨夜午前0時14分頃、営団地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没しました。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停車していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測されます。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明ですが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっています。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出されました。防衛庁の調べによりますと、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけています。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れています。以上、NHK ラジオでした。適当に言ってみました。
わかんないけど適当に言ってみた。 NHK ラジオっていうのかなそれ、知らねえし聞いたことないよ。はい、以上でやんす。えいえ、そうか、947番さん、結局録音使うなら初めからやってたらよかったのにねと。録音使うなら初めからやってたらよかったのに、ね、あ、録音使おうかなって言ってて結局使ってないですよ。これ全部毎回リアルタイムで読んでますよ、あれ。毎回読んでます。ええ、毎回読んでんだよこれ。毎回リアルタイムで読んでますよ。これ録音使おうってなんか初めの方で言ってたのにもかかわらず。結局使わずにここまで来てるんで、もう使いませんよ。もうずっと録音なしで読んでますよこれ。リアルタイムで、948番さんが詐称すんなって言われちゃった。いっけねえ、 NHK って言うんじゃなかったなこれ。つかまあ大丈夫でしょ別に、はい、つうことで、どうすんだ、だってもういいんじゃない、俺今日はやったっつうの。949番さんがこっち見てるわ、何も言ってねえもん、あぜんっていうね、こっち見ないで、もう勘弁してください。悪うございましたですよ。とりあえず、もういいんじゃね、と思うんだけど、ダメ。もうよくやったよ。よくやった。昨日と今日でもう、足して8時間頑張ってるわ。はい。つうことで、ね、今日は2時間やりましたね。で、2人潰して、稲葉藤を読み終えて、残りが7人。残りが7人。92人目終了で、残り7人。来たよ。もう少しよ本当に。で950番さんがあと一人いけるよと。っていうか、951番さんまだ10時じゃないかと。
どこに住んでこれ何時間これ10時はどこに住んでんのよ。しかもこれ午前の10時かな。どこの方ですか。まだ10時とか言ってるしね、まだ10時じゃないかって全然もうめちゃくちゃだしね。本当に10時じゃねえしね、もうちょっと12時になっちゃうよ。だってもういいんじゃねえの。だってそうだよ、もうね、2時間やったからこの辺で終わりにしてですね、他の方が来るのを、待つということですね、ゲロジスの方でね、はい。今日はもう誰も来ないんですかね、明日月曜ということで分かりませんけど、はい。ね、いきなりかそったりね、いきなり顔すったりするのが、相変わらずの流れなんでね、なんか全然来ないなと思って、だからね、もしかしたら一人ポンって来るとパパパって来るかもしれないですよ、うん、わかんないけど、うん、それが全然来ないでね、あれかっていうのわかりませんけどね、うん、で、これまだまあいいよね。じゃあこの辺でこれはファイルバンクにアップします。っていうか最近の配信はほとんど、ファイルバンクの方に上げてますけどね、はい。でではですね、聞いてくださった方、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、残り、7人、もうちょっとだわ。よくやったよ。8月27から始めたやつもですね、2ヶ月で92人潰してるということですね、はい。やってるじゃん。8月27日からだってさ、2ヶ月で92人潰したよ。しかもその間に他の配信も結構やってますからね。アナザームーンホイッスルもやって、で、ブラックネットっていうところのサイトのあのやつも読みましたからね。それでここまで来てるから、よし、頑張ってる、頑張ってる。多分それがなかったら終わってるね、これ。確かに。それやってなければ終わってたな。あの、10月までにはね。うん、まあでもいいんだ。そうじゃなかったら、うん、あれだったし、ちょっとあの気分転換にする感じでやってましたからね。99人読み終えたら、アナザームーンホイッスルも潰さなきゃな。あれがもう8章まで行ってて、なんかいつまでね、続くのかあれよくわかんないけど、でももうそろそろ終わりそうだから、アナザームーンホイッスルの方も終わるんじゃないかなとは思うんですけどね。はい。てなわけで、配信の方は、うん。あ、っていうかですね、じゃあね、もし、どなたが自分をその、なんつうの、呼んで、そのゲスト的なもので呼んでいただくのはいいですよ。1時ぐらいまではいますよ、ということを振っておいてですね、去ります、うん、はい。というかゲストに呼ばれて俺何やるのか知りませんけどね、呼ばれたことないんで1回しか、あのギャックンのね呼ばれて、あれ何分ぐらいやったのかちょっと忘れちゃったけど、うん、というか呼んでっつって呼んでいただいたっつうのはですけどね、だからそれで、そうだね、だから今本スレ誰もやってないし、避難所もあれだから、もしね呼んでくださればそれぐらいまでは、参加、何するか知らないけど参加できたらしようかなとは思いますけどね、っていうのを振っといて、自分の方は終わりにしようかなというふうに思います。では、ファイルバンクの方にはアップしますんで、もしこんな声のやつがやってるやつでもですね、聞きたいというような珍しい方がいましたらですね、落とせばいいじゃないと。自分はどっちかというと記録としてあのファイルバンクの方に、うん、俺はやったんだぞっていうのをね、残すためにウップしてるんですけど、はい、ということで、去ります。この辺で、ではですね、おいじゃ、明日はどうなのかな、わかんねえけど、どうかな、明日がもう行くのかな、うん、その辺はちょっとわからないですけどね。とりあえず水曜日は、エデンズシフトのやつ読みたいなと。もしかしたらダメで木曜日の頭に読むかもしれないけど、うんうん、とりあえず水曜日か木曜日には、確実にできればなと思いますけどね、
休み際52番さんでここから雑談と昨日やった、昨日頑張ったもん、昨日4時間やったもんだって、2時間配信4時間雑談だもんだって、2時間朗読4時間雑談、今日はもういいんじゃねえのとはいね、つうことで去ります。はい絶対何か膨らまそうと、こいつだったらこうやって振っとけばね、膨らますんじゃねえのっていうので振ってんでしょこれ。キア53番さん、おじさん最近美味しいもの食べたって書いてあるけど、これ言い出したらまた終わんなくなっちゃうから、とりあえずまた別のスイーツ頼んじゃって、来週の土曜日に、あ、来週の日曜に来ますよ。はい、それを言っとく今度はなんか栗のやつ、マロンのなんかですよ、はい、以上です。はい、また頼んでんだ完全にピザルは、はい、でもね、やめられない、止まらないですからねそう、抑えとかなきゃと思いつつもね、やべ、これから筋トレやるかな、よし、では、この辺で去ります。ほいじゃあ、バイバイ。8時間は無理だって。昨日6時間やったもん。